主を待ち望むという題でヨハネの福音書11章1節から18節を御言葉を解き明かします。ヨルダン川の向こう、バプテスマのヨハネがかつて洗礼を授けていた場所に逃れていたイエス様に、エルサレムの近くベタニアから子宮の使いが来ました。イエス様が愛していたマリアとマルタの兄弟ラザロが重い病気ということでした。イエス様はこの知らせを聞いた時、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものですと言われただけで、そのままそこにとどまられました。そして2日経ってからもう一度ユダヤに行こうと言われました。しかしイエス様はラザロもマルタも愛しておられたと書いてあるのに、すぐに駆けつける様子もなく2日間費やされたのはどういうわけでしょうか。一方弟子たちはユダヤ人に石打ちにされそうになったところへまた行くのですかと尋ねたところを見ると、イエス様はユダヤ人の迫害を恐れてグズグズしているのではないかと思ったかもしれません。いや、そんな危ないところに何しに行くんですかとイエス様を止めにかかったのです。つい先日石打ちを逃れて避難してきたばかりではありませんか。これに対してイエス様は、自分が使命を果たすまでは神様のお守りの中に歩く、だから大丈夫だということを答えられました。私の友ラザロが眠っているので起こしに行くのだと、そう言われると弟子たちは、眠っているならば助かるでしょうとまだイエス様の言われたことを理解していませんでした。眠っているという言葉は日本語でも死の婉曲表現に使われるので、まあ、誤解も仕方ないかなと思います。すると、いや、ラザロは死んだのだとはっきり言明されました。そして彼のところへ行こうと言われると、トマスが、私たちも行って主と一緒に死のうではないかと言いました。ラザロのところへ行くというのは死ぬことだと思ったんですね。誠に勇ましい言葉、少し早合点ではありますけども、イエス様について死にまでも従っていこうという決意の思いの言葉だと思います。しかしイエス様がベタニアに着いた時、ラザロは墓に入れられてすでに4日経っていました。とすると時間関係はどういうことになるでしょうか。イエス様はヨルダン川の向こうで知らせを聞いて2日間その場に留まって、そして2日かけてラザロの村に到着しました。そしたらラザロは墓に入れられて4日経っていたのです。つまりイエス様がヨルダンの向こうから出発する2日前にラザロはすでに墓に入れられていたということになります。だからイエス様が知らせを聞いてすぐにベタニアに駆けつけたとしても、ラザロが墓に入れられて2日後ということになってしまうので、まあ死に目に間に合わなかったということには変わりありません。それはともかくイエス様が愛しておられたこの家族にとって、ラザロは今にも死にそうな状態、切実な思いでイエス様に使いを出したと思われます。そしてイエス様が石打ちにされそうになって逃れていったことも、また呼び戻すことで再び危険に遭われるかという心配も、遠慮があったことにもかかわらずイエス様を迎えに送り出した使いでした。その切実な思いと重い病状は死者もイエス様に伝えたことでしょう。それなのにイエス様はなぜ2日間とどまられたんでしょうか。 弟子たちは石打ちにされそうになって避難してきたばかりのところへまさか行かないだろうと思っていました。しかしイエス様はユダヤ人たちに捕らえられることを恐れて行かなかったのではないのです。マリア、マルタの悲しみを思いながらも2日間引き延ばされた。それはまさに神の栄光のためだったのです。次回のところになりますが、イエス様が墓を開くように言うと、マルタは、主よ、もう臭くなっておりましょう、もう4日も経っておりますから、39節ですが、そのように言ったんです。まあ4日も経てば当然のことですね。だから2日遅らせたのは、イエス様が死をも克服するお方であることを弟子たちが見て信じるためであったと思われるのです。死んで1日2日ではよみがえったとしても、ラザロは仮死状態だったのではないかとか、まあちゃんと、死んでいなかったんではないかという疑問を差し挟む余地があったかもしれませんが、しかし4日間という期間は全くその余地もなく、すでに腐敗して匂う頃、このお方は死をも克服される方としての証拠を示して信仰を確立するのに十分な時間だと思います。このラザロがイエス様によって生き返らせたことは次回にお話しします。しかし後日の話ですけれども、イエス様が十字架にかけられて死んでよみがえって弟子たちに現れた時、たまたまそこにいなかった弟子の一人が、私はその手の釘の跡に指を差し入れてみなければ信じないと言ったほどに、現実に死者が生き返るということは信ずるに困難なことです。そのために念押しに必要な4日間だったんです。このことはまた神様の時についても教えてくれます。マリアとマルタはイエス様さえここにおいでになれば死なないで済んだでしょうにと言っているように、使いを送り出してから一日先週の思いでイエス様を待ち焦がれていたことでしょう。そしてラザロが死んだ後もイエス様さえここにいればと何度もつぶやいたことかもしれません。しかしことがなるには神様の時があるのです。待っているうちにラザロは息絶えました。希望の絶えた悲しみを抱きながら兄弟を墓に葬って、それでもイエス様はなかなかおいでになりませんでした。私たちは祈っても祈っても答えがなかなか与えられないと待ち焦がれて、神様なんでですかと問わざるを得ないものです。神様は約束の答えは必ず与えられますが、信じて待ち望むには信仰が必要です。それは人間の浅知恵ではなく、神様の御心が定めた時が最善の時、最善の形で御心がなされるのです。また主を待ち望む私たちは、使徒信条を私たちの信仰告白として礼拝の中で唱えます。十字架にかけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢える来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまんと、イエス・キリストの再臨、もう一度来られる時を信仰を持って待ち望んでいます。聖書には、イエス様が復活して天に昇られる時に、あなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになると、天使が告げた記事が使徒の働きに書かれています。その約束から2000年近く経っています。イエス様は果たして再び来られるのでしょうか。 しかし考えてみると、アブラハムへの救いの約束が成就してイエス・キリストがおいでになるまで、これも2000年でした。私たちは歴代の聖徒たちと共に信仰を眠らせることなく、主が再びおいでになる日を目を覚まして待ち望みたいと思います。